聖書朗読です。はじめに旧約聖書創世記12章1節から4節、お手元の新共同訳聖書15ページです。創世記12章1節から、主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。続いて新約聖書マルコによる福音書第13章。3節から18節。新約聖書の88ページです。マルコによる福音書13章3節。イエスがオリーブ山で神殿の方を向いて座っておられると、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かに尋ねた。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか。またそのことがすべて実現するときにはどんな印があるのですか。イエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる。これらは生みの苦しみの始まりである。あなた方は自分のことに気をつけていなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で打ち叩かれる。また私のために総督や王の前に立たされて証しをすることになる。しかしまず福音があらゆる民に述べ伝えられなければならない。引き渡され連れて行かれるとき、何を言おうかと取り越し苦労をしてはならない。そのときには教えられることを話せばよい。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なのだ。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。ご一緒に祈ります。世界とその中に満ちるすべてのもの、生きとし生けるもの、すべての命の作り主なる神様、あなたの皆を称えます。あなたは私たちにこの彩り鮮やかな世界を与え、共に生きる仲間を与えてくださいました。過ぎる一週間の間も命保たれ、健康を保たれて過ごすことができましたことを感謝します。あなたは私たちに住む家を与え、食べ物を与え、するべき仕事を与え、共に喜びを分かち合う家族や友人を与えてくださいました。私たちに教育を受ける機会を与え、医療による健康の維持の可能性を与え、社会制度を与え、私たちを守ってくださいます。あなたに感謝します。そしてこの世界にあなたの平和をお与えくださいますように、暴力ではなくて愛が 貧困ではなくて分かち合いが、心や体の病を覚える人々には不安ではなく喜びがありますように。民族と民族の間に疑いと憎しみではなくて、お互いを敬い合う心と信頼が支配しますように。神様、どうぞ私たちの弱い心を強め、私たちを育ててください。この町に住むすべての方々のために祈ります。とりわけ孤独を覚えておられる方々に、あなたの愛と慈しみがお望みになるならば、私たちの手や足を通して届きますように。助けを求めておられる方々の声なき叫びを私たちの耳が聞き取ることができますように。聖霊なる神様、今日またあなたが聖書を通して私たちにお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
今お読みしたマルコによる福音書の13章という箇所は、イエスが受難のために登ったエルサレムで神殿は崩壊するという予言をした、その後弟子たちに向けて語った言葉とされています。このマルコによる福音書13章というのは、世の終わりについて語っている箇所だということで、しばしば小さい黙示録、小黙示録と呼ばれたりしています。そして聖書の研究をする人たちは、この部分はマルコ福音書が成立したその時代の状況もイエスが語ったこととしながら同時に反映されているのではないかというふうに言われています。その具体的な状況と申しますのは、紀元66年から70年まで続いた後の歴史家が第一次ユダヤ戦争と呼んでいる戦争です。これは端的に言いますと、ユダヤ人がローマ帝国に反抗して行った武装闘争です。最初のうちはユダヤ側がかなり大勝利を収めるのですけれども、ローマ帝国が巻き返しまして、最後はユダヤ側の悲惨な敗北で終わった、そういう戦争です。その時第二神殿が壊されまして、現在は当時の神殿の西側の壁が一部残っています。嘆きの壁と呼ばれるユダヤ人にとっての祈りの場所として残っています。ですから13章2節に伝えられたイエスの予言は完全には実現しなかったのです。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。若干石が残ってるんですね、西の壁が。つまりこの言葉は本当にイエスが言った可能性があります。で、残党はなお立てこもりまして、要塞マサダというところに立てこもって、なおもローマ軍と交戦を続けますが、2,3 年後に、集団自決をして果てました。そういう悲惨な戦争があった。で、この戦争を、原始キリスト教会も通り抜けているのです。もちろん、当時のパレスチナの、キリスト教会がどうなっていたかということについては、若干のことが分かっております。使徒言行録は、この第一次ユダヤ戦争が始まるより前の時点で終わっていますので、その時のことも書いてくれていれば本当によかったのにと思うんですが、そこには記録はございません。40年代半ばから50年代にかけまして、異邦人伝道を行うグループが、パレスチナで の原始キリスト教会の迫害をとりわけきっかけとして、パレスチナの外部にバーンと散らばりました。そして、一挙にキリスト教が国際化するのです。 他方、パレスチナにはもちろんユダヤ人のキリスト教徒が、おりまして、その中の一部の人たちは、ローマに対する異教徒に対するこう敵外心が本国パレスチナで高まっていった時期には、外部の同じキリスト教に対しても君たちは異邦人伝道をするなと、そういう対抗措置に出た人たちもいました。例えばパウロが、小アジアの真ん中のガラテア地方というところでケルト人ですね、ガラテア人に異邦人伝道を行って教会を作りましたが、そこにはわざわざパレスチナからカウンターアンチパウロ伝道隊が派遣されまして、キリスト教徒になりたければユダヤ人になれという伝道をしたぐらいです。ですから非常にこういろんな理解があって内部でも対立が激しかったわけですね。それが50年代半ばぐらいです。で60年代半ばにはもう戦争に突入していくのですけれども、この時期、エルサレムにいたユダヤ人のキリスト教徒たちはどうしたのか、おそらくイエスの教えに従って戦闘を放棄して、逃亡しています。ペラというところ、ヨルダン川の東側の都市ですが、ここへ逃げたという伝承が残っております。でこういうことを、経験した後、マルコ福音書が書かれていると思われるわけです。でこの福音書は、異邦人に伝道を行うという路線を継承する人々によって書かれております。でそれでも、ユダヤ地方パレスチナ地方に伝えられているイエスのいろんな伝説をたくさんたくさん知っています。特に最初の方の数章をご覧ください。イエスがあそこで病気の人を癒しました、こちらで病気の人を癒しました、あっちで悪霊払いをいたしました、すっごくいっぱい集めてあります。そして成立した場所、この福音書を生み出した人々が生きていた場所については実はあまりにもたくさん仮説があってどれが本当かよくわかんないんですが、私がそうかなと思っている仮説は、パレスチナの北方、シリアの南部はあり得るかなと思っております。でこの地域は先ほど申し上げたユダヤ戦争があった初期の時代、本当にローマ軍との大衝突に突入する以前の時代、この地域ユダヤ人とそうでない人々が入り混じって住んでいまして、お互いの民族の間同士で虐殺事件があったところです。たくさん、ちょうど皆さんユーゴスラビア の内戦を思い出してくだされば、ああいうことがあった地域です。そして、戦中戦後はそこにユダヤ本国から難民が大量に流入してきたと思います。ちょうど今シリアからたくさんの人が逃れているように、マルコ福音書にはそういう場面を見た人が物語ったような描写が出てまいります。荒野に人里離れたところに男だけで5000人がいる。どうしてですかね。私はあれはどうも難民キャンプじゃないかと思うんですね。でイエスは群衆が飼い主のいない羊のようなありさまであるのを見て深く深く哀れんだと記されております。あるいは別の群衆たちがいるときにイエスはこう言っています。群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない。何千人もの群衆が3日もイエスと一緒にいる、なぜなのでしょう。難民キャンプじゃないかしら。そんな気が私にはいたします。もし仮にマルコによる福音書になった人たちが難民キャンプの教会だったとしたら、彼らがイエスがこういう言葉を言うのはよく理解したのではないでしょうか。私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる、なぜでしょう。異教徒たちから見ればユダヤ人キリスト教徒たちは無用なことに、無謀なことに帝国ローマに逆らって戦乱を引き起こし 大量の難民流出と人命の損失という大被害を周辺世界に引き起こした反逆者ユダヤ人の一部です。異教徒から見ればユダヤ人もユダヤ人キリスト教徒も同じです。さらに戦争がなくても、キリスト教徒というのは一般に、無神論者と呼ばれておりました。これは軽蔑語です。とんでもない、人でなしという意味です。神を敬わないものだと見られておりました。なぜかというと一神教信仰のゆえに、多神教の、で行われているいろいろな公的な祭儀に参加しなかったからです。だから無神論者と言われてこう反感を買っていたんですね。では他方でユダヤ人から見てユダヤ人キリスト教徒はどう見られたでしょうか。彼らは異教徒と通じイスラエルを売り渡した適正協力者です。売国徒です。しかも平和を愛すると称していざという時に敵前を逃亡しました。裏切り者なのです。まあ、そういうわけで、この人々は周囲にいるすべての人に憎まれるという経験をしているわけです。で、そしてさらに彼らだけではないでしょうが、このユダヤ教のイエス派の人々はそれぞれの地域社会の中で家族、親族、内部の分裂や裏切りを経験したことでしょう。戦争というのはそういうことをどうせ引き起こすのですが、兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやりと書かれている通りです。で、このマルコ福音書のイエスはそのような戦争があったとしてもそれは生みの苦しみの始まりでありまだ世の終わりではないと言います。私の名を名乗る者が出てくる、これは偽物のメシアのことでしょうか、それとも神の名による預言活動を行ういろんな人々のことでしょうか。そのような人々が登場し皆を惑わすだろう、間違った方向に進ませるだろう。しかし君たちは気をつけなさい。そういうふうに話が進んでいます。戦争と戦争の噂が私には聞こえます。しかも自分の国から聞こえます。憲法を変えるという声が聞こえてまいります。同盟を組んだ国と海外で、軍事的なオペレーションを行うための法案が提出されます。軍事的な行動を行うためには軍事機密がどうしても必要になります。したがって特定の秘密を保護するという名前の法案が提出されます。何が秘密に入るのか私たちにはさっぱりわからないという状況が生じるでしょう。そして国の安全保障のために個人よりも軍隊を優先するための委員会が立ち上がることでしょう。そしておそらくは政府は国家宗教を導入し、よろず宗教団体は国策に協力すべきことが要求されますでしょう。つまり政教分離は放棄されると思われます。国のために命を捧げる人がいる限り国は宗教的なものをどうしても必要とするからです。私たちは一体どういたしましょうか。福音書が戦争が世の終わりではないというのは一体何のことなのでしょうか。ここの箇所をギリシャ語で見ますと、世界のという単語はついておりません。これは意訳なんです。まだテロスではないと書いてあるだけです。テロスというのは終わりという意味なんですけど、目標点、終点という意味もあります。あえて考えてみると、この世界が目指すべきものを戦争がもたらすことはないという意味に理解してみてはどうかなという気がいたします。 戦争があるだろう、しかしそれが終着点、この世界の最終点ではないという意味にとってはどうでしょうか。でそれが具体的にどういうことかというのはもうちょっと後で考えるとして、この福音書になった人々が覚悟していたことについて見てみましょう。彼らはローマ社会の法治機関である地方法院、ユダヤ教共同体の法治機関である街道に引き渡され、ローマ帝国の行政代表である総督、あるいは王と呼ばれる人々、王にはユダヤ人の王も入りますし、実は皇帝も王と呼ばれることがあるんですが、そのような人々の前で打ち叩かれるというようなことが言われています。迫害です。引き渡すという言葉はこの福音書においてはイエスの先生が、洗礼者ヨハネがヘロデアンティパスに引き渡された、そしてイエスが身内の裏切りによってローマ側、エルサレムの貴族側に引き渡されるという言葉が使われている、その単語がここでは弟子たちに向かって使われております。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私についてこい、その言葉が実現しそうな雰囲気です。私たちそんな運命に耐えられるでしょうか。彼らがすべき行動は、積極的にはほぼ2つの言葉だけが使われています。一つは、証言をする、証しをするという言葉です。そしてその時与えられることを話せ、それは君たちが言うのではなく聖霊が言うのだからその通り行けと言われております。そしてもう一つは、最後まで耐え忍ぶ者は救われる、証言をすること、耐え忍ぶこと、私たちこれを読みますと、これは基本的に負けてばっかりの圧倒的な弱者の側の何とも苦しい状況だという印象を持つかもしれません。実はそれでももう一つ積極的な表現が出てまいります。それが10節です。あらゆる民にまず福音が宣教されなければならない、私たちはすべての人から憎まれている、私たちは圧倒的に弱い、でも私たちがすべきことが一つ、あらゆる民に福音を宣教すること。そしてあらゆる民という言葉はアブラハムに向けられた祝福の言葉でした。すべての諸民族があなたを通して神の祝福に入るだろう、この、民族の、先祖父祖アブラハムへの約束をこの小さな群れが今になっているのです。四面楚歌の圧倒的に不利な状況の中で、あらゆる民族にという視野を持つというのは私にとってほとんど衝撃的です。この福音書を生み出した人々は神の子イエス・キリストの福音が世界中に通用すると思っているのです。これはすごいことだと私は思います。このような2000年前の人々の、信頼感を今の私たちにも分かりやすい言葉で、説明しているように感じられる言葉がございます。ご紹介します。イエス・キリストにおいてこの世界の神との和解が起こった、破壊でなく和解によってこの世界は克服される、理想やプログラムではなく、また良心や義務や責任や道徳でもなく、ただ完全な神の愛だけが世界の現実に直面することができ、それに打ち勝つことができるのである。ディートリヒ・ボンヘッファーの言葉です。続けて読みします。再び言うが、それを成し遂げるのは一般的な愛の観念などではなく、イエス・ キリストにおいて実際に生きられた神の愛である。世界に対するこの神の愛は現実から逃れて浮世離れした高貴な魂の中などに逃避したりはしない。この世界の現実を経験し極みまで苦しみを受ける。この世界はイエス・キリストの肉体に取り付いて徹底的に暴れる。しかし苦しめられるこの方がこの世界を許すのである。このようにして和解が起こる。しかし苦しめられるこの方がこの世界を許すのである。このようにして和解が起こる。教会の1年のカレンダーがもうすぐ終わろうとしております。私たちがどういう終わりを迎えるかは分かりませんけれども、この苦難を通して世界を許したキリストの和解の中に私たちも歩みたいと願います。祈りましょう。神様、あなたは私たちがまだあなたの敵であった時にあなたの方から御子イエス・キリストの苦しみを通してこの世界との和解を達成し、私たちにその愛をお示しになりました。感謝いたします。どうか私たちがあなたの証し人として、私たち自身の苦難を通してあなたの愛を証ししていくことをお許しください。神様、私たちの信仰を強め、常に共に立ってくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ではご一緒に賛美歌を歌いましょう。510番です。お立ちください。